森本ひとりの元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあひとりさん、はい、今回の配信が2024年最後の配信回と。
ああそっか。まあ収録なんでね、
はい、
いやいよいよ今日で最後っていう感覚まだないですけど、仕事の中ではなんか仕事納めっていう感じの収録になりますね。
あ、そうですね。本当にこの1年、ひとりさん本当に忙しい大変な1年だったと思いますけど、どうですか、充実感もあった1年だったんですかね。
は
い、
うん、まあコーチやってる以上は、結果どうであれもうなんかこうやりきった感っていうか、まあ今年もいろいろあったなっていう、こう、なんだろうな、充実感もあるけど、なんかモヤモヤするところもあるし、いろんな、はい、気持ちにはなりますけどね。
うん、まあそういった部分をね、一度2024年終わってリセットして、また2025年新シーズンに向かっていくと。
始まんのか
始まりますよ。
始まるんだ。今だから12月までが一番、まあ野球人としては特に、まあ選手たちはもう結構ね、もう年末になってくるといよいよ始まっちゃうわっていう感じになってきてますけど、
はい、
我々コーチ陣は12月ぐらいまでが一番ゆっくりですできるんで、うん、1月になってくるともういよいよキャンプに向けてのなんかもういきなりスイッチ入っちゃうんで。
そうですよね。
うん、だからまあ12月中まではもう本当にのんびりゆっくりしたいですね。
そうですね。これが12月30日配信会なので、もう、うん、もう3日後には2025年になっていると。
いやなんかでもね、まあ、僕もちょこちょこ聞くんですけど、
はい、
この音声メディアもいろんな方に聞いていただいて、
うん、
まあ、僕らもね地道に配信をこう収録して配信をしてますけども、なんか草の根活動じゃないけど、
うん、
なんとなくこうね、今、まあ、いろんなこうメディアができてる中で、
はい、
まあ、この元気のが出るラジオが、皆さんのもとでどんどんね、広がっていくと、まあ、これまた嬉しいですね。
そうですね。うん、まあ、野球の話ももちろんシーズン中たっぷりしていただきましたし、それ以外の部分ね、ちょっとビジネス的なお話なんかもね、今年もたくさんしていただきましたけど、うん、来年もね、そういう方向に行って、いきなりまとめみたいになっちゃってますけど。
うん、はい。ということで、今回は。
ちょっと早くないですか？すごい、さらっとしたお別れ会になってますけど。
のんびりしたいって言ってるじゃん。今日なんかテーマあるんですか？じゃあ
一応あるんですけれども。
一応とかそんなんだったら話さなくていいですよ。
いやいや、一応設定したんですけど、でも振り返りも悪くないなって今やりながら思いつつもあるっていう。
いや、じゃあそのテーマいきましょう。
テーマ、
すいません、
はい、
失礼します。
ちょっと野球のテーマね、最後も野球でちょっと締めくくりたいなと思ってるんですが、はいはい、リーガアグレシーバというものをご存知でしょうか？
いや、わかんないです。
実はですね、これ甲子園を目指すという従来の高校野球の考え方とは違うリーグ戦、選手主体の野球を掲げて、2015年に関西で始まった。ですから2025年年が明けて丸10年になるというものなんですが、加盟校は全ての選手の成長の機会創出、スポーツマンシップ養成など共通理念を守る必要があるというもので、原則として都道府県を超えた対戦はなくて全国大会もないものということで、まあひとりさん、強豪校の野球部になりますと100人超えとかっていうところもまああるわけじゃないですか、うんうん、でその中で出られるのって本当に一部の選手だけですよね、うん、甲子園を目指す公式戦に出られるのって。だからそれ以外の選手たちもスタンドでまあ応援したりとかいろんな役割はもちろんありますけど、そうじゃなくて試合にも出場して経験を積める場をという部分もあって作られているこのリーガアグレシーバというものなんですけど、この考え方、こういったリーグがあるっていうことについては率直にどう受け止めますか？
ああ、いいと思いますね。まあそうね、野球やりたいじゃないですか。僕は野球人なんで、
はい、
野球部入っても出れるのが9人で、代打とかって入れてもまあ13、14人ぐらいか1試合出るってよ。でも基本はみんな出たいじゃないですか。
まあそりゃそうですよね。そのためにやってるわけですからね。
ねえ、でも出たいんだけど、すごいもう勝利主義のチームで自分が迷惑かけても嫌だなっていう 感じであれば、そういうね、なんか、あまり勝ちにこだわるとかじゃなく、みんなが楽しくっていう場はすごい必要な気がしますね。
うん、ああ、そうですか。ちなみに、まあ、ひちょりさんの出身校、母校、帝京高校も強豪校ですけど、何人くらいひちょりさんが現役の時っていたんですか？
僕らの時は20人、野球推薦のみ。
あ、もう、絞られた状況だった。
そうです。もうエリートしか入れない。エリートというか、まあ、帝京高校の、その、認められた選手しか入れない。
はぁ。
だ基本、一般の入試の子は入れないんで。
うん。
よっぽどだと思います。入るってなると。
あ、でも、なくはないんですね。
なくはないですけど、長続きもしないし、レギュラー取った選手いないかなぁ。
そうですか。
やっぱみんなね、その当時僕が入った時は、ね、帝京高校ってすごい強かったんで、みんな憧れるんですよね。
はい。
で、いるんですよ。その一般の子から入りたいって何人か来るんですけど、
はい。
僕の学年でもね、3人ぐらいいたのかな。
うん。
で、もう2人はすぐ辞めて、で、1人の子は、この子が一番早く辞めると思ったんですよ。
はい。
畠山くんって言うんだけど、
はい。
もう今、畠は喜んでるで、今これ聞いたら。俺の名前、
出て
くれたら出してくれてるって思う。で、畠山くんが一応まあセレクションがあるんですけど、
はい。
で、まあ、実技見たときに、もう、あ、これ一番最初に落ちるなと、
はい。
思った子が、はい、まあ当然最初落ちたんですけど、
はい。
なんかね、その後聞いたら、何度も監督さんにお願いに行ったらしいんですよ。
へぇー。
で、まあ、落ちたと思ったんですけど、なぜか入部になったんですよ。
はい。
で、ってなったんですけど、まあ、僕らからするともうファミリーなんで、
うん。
で、一緒にこうやってたんですけど、でも彼はもう、なんでそうね、監督に言われたかというと、彼は多分レギュラーにはなれないから、
うん。
これ3年間、レギュラーじゃなくて、例えばボール拾いだとか、試合出れないっていうのを過ごすよりは、もう勉強して、もう大学に備えた方がいいっていう、その子の畠のためを思って言ってくれたんだけど、はい、それをもう断ってでも、やらなくても野球部に入りたいと。
はぁ。
で、結局、最後の最後までやりきったんです。
そうなんですね。
そう、最後はスコアラーで、甲子園まで入ったんですけど。
ベンチ入ったんですね、記録員。
そう、はい、で、やりきったんです。で、もう本当、バッティング練習とかも、最初、横しか、ファウルにしか打てなくて、
うん、
で、最後の方はね、普通に、まあ、センターの方とかも飛ばすようになってて、すごい、まあ、成長したんですけど、レギュラーになるほどではなかった。
ああ、そうですか。う
ん、でも、最後最後までやりきって、結果、その後、二浪して、大学入ったのかな、どっかな。
はい。
早稲田だったかな。
うん。
だから、その野球3年間、あんまり勉強できないけど、それをやりきって、二浪して、大学に入ったっていうね、まあ、僕からすると、すごい、尊敬する人の一人ですね。
いや、そうですよね。っていうか、チームにそういう存在が、今までいなかったわけじゃないですか。
うん、
そういう人が一人入ることによる、周りに与える、なんていうんですか、刺激っていうのか、すごい大きかったんじゃないかなと。
いや、そう。だからまあ、最初は畑ネットって言っても、
畑ネット、
はい、ゲージの右バッターからすると、正面真向かいのサイドネットですよね。
はいはい。
もうここにしか行かないから畑ネットって言われたんですけど、最初馬鹿にされてたんだけど、
うん、
だけどね、やっぱりその3年間やってると、振る力もあって、まあ、試合はレギュラー取れなかったけど、すごい僕らも成長過程見たし、
はい。
まあ、結果的にはまあ、その3年間勉強せずに、できない、なかなかできない中で、やりきってから、もう一回勉強し直して大学入るっていうのは、当時は気づかなかったけど、
うん、
その後に二浪して入ったってのを聞いたときに、あ、かっけーと思って。
いや、そうですね。
なんか尊敬ですね。
だってそこも、
かっこいい人生ですよね。
覚悟してたわけですよね。もう二浪したってしょうがないって思って、うん、それでもいいから野球部入りたいってことですね。
そうそう、多分何浪するとか大学のこと考えてなかったと思うんですよね。まあ、とにかくその3年間帝京野球部を全うする。はい、それだけやっぱり好きだったと思うし、そういうことを考えると、まあそういう選手もいるけど、
うん、
まあ中には、 まあ、試合に出たいけど出れなくて、
はい、
あ、まあ、なんかこう歯がゆい気持ちでいる選手もいると思うんですよね、
うん、
まあ、そういう選手とかにはすごくこうこなんだろうな、まあ、野球って言ってもやっぱり勝負事なんで精神的に、うん、まあ、負担が来ることもあるし、そういうところでじゃない、もう本当ただただ楽しむっていう環境があるっていうのは選択肢があってすごくいいと思います。
そうですね、まあ、当時ね、うん、その畑さんが帝京にいた頃はこの制度このリーグは日本では広まっていなかったですけれども、そういった選手多分全国各地のチームにいると思うんですよね。だからそうした選手たちに出場機会を与えられるっていう場にもなると思いますし、
うんうん、
素晴らしい取り組みだなと個人的に思って、
僕だから今のそういう、リーガロイヤルホテルの話です
。違う、リーガアグレシーバー。
リーガー
もう考えてたでしょ、一人さん。
いやいや
近いのないかなって。
いやいや、リーガアグレシーバーはそこでいい成長できるものがあると思うし、
はい、
僕はこれ前も議論になったけど、うん、こう勝利主義の運動部活がどうかっていう、
はい、
でもここはここでまた勝利ある気で、まあ、チームが動くわけなんで、そこで学べることもあると思うんですよね。
はいはい、
だから両方に僕はメリットがある気がしてて。
そうですね、うん、うん、いやだから本当にリーガーアグレシーバーもただ全員に出場機会をっていうことだけでもなくて、また選手が、サインを出したり指示をしたりと、まあ、だから考え、要は考える場にもなるっていうところでも、うんうん、いろいろ育成という部分では非常に大きいということでね、ますます広がってきていると。
いや、これあれです、ファイターズでもだからやってるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、選手、サードとファーストにコーチャーつけずに、
はい、
自分たちで判断してもらうとか、で、フェニックスリーグの時に、選手が監督になってサインを出して、選手サードコーチャーも選手でそれを伝えてとか。
ああ、なるほどなるほど。
うん、去年一昨年のあと春のキャンプかな、
はい、
そこでも新庄監督が近藤選手とか当時上沢投手かな、
はい、
に監督させて、
うん、
練習試合とかオープン戦をやるっていうのもそういう意図もあったと思うんですよね。
あ、そうなんですね。プロでもまあそういう部分はやっぱり視点を持つということは必要ということですか ね、
必要ですし、それを初めてやったのが多分ボスなのかな。
ああ、そうなんですね、うん、さすがボスという感じですね。
そうそう、いろんなこと考えられてますよね。
あ、そうなんですね、うん、いやでも本当にそのひとりさんの同級生畑さんのお話はなんか年内ラストにふさわしい、ちょっとねグッとくるものがあるお話でしたね、
うん、そうだから自分のこう、ね、高校の時にそう思えたかったら僕はなかなか覚えなかったかなっていうことを、畑はもうそれを実現してるわけだし、
うん、
まあやっぱりこう人生って人が自分の人生を動かすんじゃなくて自分が自分の人生を動かすっていう、そこには僕もすごいこう勉強にもなってるし今も信念としてあって、
はい、
まあそんな喋り手の僕と碇さんでまた盛り上げていきましょうよ。
ぜひよろしくお願いいたします、ね、ということでこれが2024年ラスト配信会ということになりましたので、リスナーの皆さんに最後一言、
はい、
ご挨拶いただいてよろしいでしょうか。
はい、1年間ありがとうございました。ただまあこの配信はまたすぐに、来年も始まりますので、2025年もこれまで以上に応援してもらえるようにね、我々も楽しんでお話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回は締めの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。